ではですね、先週になるので、はい、森田さんのご紹介で、はい、今日は
どうですか、ご紹介させてます、はい、福田武史君、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、とりあえず飲み放題
ありがとうございます。
飲んでいただければ
何いただけますかね。
まあ、酔っ払いながら飲み屋の会話を記録するだけの番組でございます。
そんな
趣旨、世界に発信していきましょう。あ、
そんなものを世界に発信していこう
と。暗いね、ちょっと暗いですね。
何いただけますかね。
そうですね、
聞いてる方は見れないと思いますけど、世界の酒が今ここに書いてあるんですね。さまざまな国の言語で書いてあるんですよ。
ほとんどないです。
読めない
読めないですよ。日本語がすごくちっちゃく書いてあるんで、基本的にやっぱり国際都市新宿ですから、てっちゃけちゃの映画で言ってたんで、そうなんですないですけどね。
ねえ、
じゃあ私は
ないのもありますけどね、ちなみに。
僕
ほぼないですけど
言ってみようってことですね。生ビールじゃあお願いします。
生ビールは、はい、一応あります。
あるんだ、
はい、生ビールあるらしいですよ。キビールって書いて生ビールで読んでみるっていう。
キビール、
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 うん、
キ娘、
そうそう、キ娘のキですよね。福田さんは何をでしょう。
そうですね、私は、そうですね、マリブコークをいただいて。
マリブコーク、
それありますか。
あります。
ちょっと待ってマリブコークぐらいね、ないとバーとしてはちょっとね、ダサいですけど、ね、
なるほど。
マリブをジンジャーエールで割
ってあらららら、それお酒じゃないですよ
これは酒ではない。
これは酒とは言いませんよ。
ありますね。コーラがなかったってことですかね。
そうそう、そういうことです。
ああ、そうですね。
ありました、ありました。ラスト一杯だけ。
あ、ラスト、最後の、
ラストオブ
マリブコーク。
マリブコーク。
今日は、ね、ラストオブ期間の、話について、今後2時間話していきます。本当ですよ、見てないんですよね。
まあ見てない。
あ、ラストサムライありますよ。
本当ですか。
だからトム・クルーズが出てくる映画でした
ね。それ見なくても言える
原田雅人が出てる。原田雅人が出て
る。はい。ラストサムライで、
はい、
エキストラでニュージーランドに行ったやつら
が、
はい、が僕らちょっと友
達です。ああ、すごい。ラストサムライってこんだけ、
ね、
本題を語らずに、
天と地とか、ラストサムライかぐらいの。
そうですね、ね、見てないんで俺何も話してる。
天と地とはオーストラリア、
渡辺謙が降板したっていう
ね、
あれですね。天と地とは赤と黒のエクスタシー、ね、小室哲哉が音楽をや
って、まあ、こんな感じで、はい、今日は
ちょっといい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう古い中で
どんぐらいですかね、だと。10年近いよね、もう何かね。
そうだった。まあでも2001、2年ぐらいから多分面識はあって、でもやっぱり仲良く
5、6年
かしていただいてるのはここ5、6年ってとこじゃないですかね。
そうですね、高円寺とかで僕もよく飲んでてですね、はい、そこのチームの飲み仲間的なのがあったり、
まあ、
後輩分ですけどね。
単純に年齢が上なだけで、それだけの何にもないですけど、うん、ただ後輩
飲みのどの辺で飲むんですか。よくわかんないですけど、
どこだろ
う。いっぱいありますよね。
いっぱいありますね。
まあでも五感亭っていう、
まあ元々立ち瓶にいらっしゃった方がやってる串焼き屋さんなんですけども、はい、まあ、レコードもかけて、しょうもないレコードもかけるんですけど、美味しくて安くて、行くと誰かしらいるみたいな。
そうですね、
行くと必ず誰かしらに会うというね、お店があったり、
立ち瓶と沖縄料理、
沖縄ですね。
そこで修行してたマスターが、
タイムボカンが好きで、
そうそうそうそう、
でボカン亭、
ボカン亭の
お店がされて、そういったお店とか
場所どころ、
早稲田通り沿い、
早稲田通り沿いですね。更新通りを
抜けて
早稲田通りぶつかってすぐのところ、
あの餃子屋さんの隣あたりですよね。
そうですね、
そうそうそう、そこら辺とかでたまったりして、あとはまあ駅前のジョイサウンドで歌ったりとか
そうですね、
そういった活動を、
はい、
あとは
広い活動、
あとは僕が ロンリーボーイロンリーガールっていう DJ のイベント、うん、2001年ぐらいからですね、高円寺の円盤ってところでやったりとかしてたんですけど、
UFO クラブですか？
UFO クラブじゃなくて
円盤っていうのが
駅のすぐ近くに、でそこ今はもう場所か、そこではもう今やってなくてまた別の店でもやってるんですけども、そこに福田君はまあ共通の友人とかも多かったんでよく来てくれて、はい、毎回来てくれてるんで、彼も高円寺住んでるんで、はい、
ロンリーガール、ロンリーボーイ、
ロンリーボーイ、ロンリーガール、
ロンリーガール、
すいません、
まあ、あのロンリーボーイ、ロンリーガールっていうのはビートたけしさん の、 シングル曲のタイトルなんですけど、もともと僕の友達 の、 DJ をやってとかやっている時が響さんっていうの、水本明っていう人が、ジェットボーイ・ジェットガールっていう、はい、TMVG っていう DJ ユニットでイベントやってたんですね、はい、でそれをもじってじゃあロンリーボーイ・ロンリーガールだっていう、
ストラ
こっちからロンリーボーイ・ロンリーガールだっていうことで始めたら、いつの間にか何年か10年ぐらい、もともとトンネルズが僕好き で、はい、で僕の一緒にホームサイズやってる大久保って相方とその中田君っていう男と3人で一回じゃあトンネルズナイトっていうトンネルズだけのイベントをやりましょうっていうことで、業界対策の日2000っていうイベントをやったんですよ。それはもともとトンネルズが業界対策の日っていうのを、青年の主張を出した頃に読売ランドイーストでやった初めてのライブなんですね、うん、それがトンネルズ業界対策の日っていうやつで1987年ぐらいですよね、確か6年か7年か6年か、でそれがあって、でそれに習って業界対策の2000というのをやって、でその時に結局トンネルズ以外にも僕の本田美奈子とかたけしさんとかそういうのをかけたりして、じゃあもう何でもありだねってなって、じゃあこれをやりましょうってことになって、こういう人またちっちゃい店で一回また定期的にやって、円盤でやって恵比寿のなんとかって店でやって、また高円寺の
戻ってきて
クラブルーツでやって、ね、今はどこだった
そのコネクション
コネクションっていうところで今不定期なんですけど年に数回やらせていただいて、で最初3人だったメンバーが徐々にメンバーが増えていって、クラブが今第6期メンバー、
はい、6期メンです、
6期メンっていう
ことで最初はその円盤でやってる頃は普通に客で遊びに行ってて、そうそうそう、まあね、楽しくこう酔っ払ってこう、ね、先輩方のかけるこう、うん、いい塩梅の音楽を、ね、
ひどいイベントなんですよ、
楽しんで、
そう、俺は DJ 的な腕は全くない人なんで、単純好きなものをかけてるだけなんですけども、ちょっと何ですか、その横山健さんの DJ スタイルのがありまして、健さんは DJ をしながら自分で歌うんですね、それを僕は勝手に習ってレコードかけながら歌を、カラオケですね、君はバラより美しいとかいうたけしさんの歌とかトンネルズの一期とか青年の章とかを歌うわけですね、まあ、それはそれとしてまずありまして、ビッグエコーってカラオケがあるじゃないですか、はい、あそこで録音ができるんですね、
CD、はいはい、
それを流すっていうよくわからない行為に及ば
ず自作
そう
音源
を、音源を俺がガチで歌ってるなんかよくわからない歌を流す、
もう本当部屋みたいですね、
そう、さらにそれがいくつ行って替え歌を作ってそれを吹き込んで流すっていうことをやりだすんですね、もう意味がわからない、
レベル高いんですよね替え歌ね、
ちょっとあんま言えないんですけど、
いや本当にファン多いですよ ね、 ね、
誹謗中傷に近い、まあ、いわゆる小崎にて小堺さん関根さんのラジオ番組なんですよ、そこで関根さんがやってた替え歌コーナーとか
それ、いいね、
そう、イメナ替え歌と、それにまあ近いものなんですけど、
もう出し物ですね、そ
こまで出し物です ね、 ね、そういうのかけたり、あと友達が歌っている、あ、知らない男が歌ってる、ピストルズ、
あ、いいね、
よくわからない男が歌ってコテセールザピュー流すとかそういうひどいイベント、
あ、面白そうだ
ね、本当にひどいよね
みんなが知ってる歌なのに誰だかわかんない
人が歌ってるっていう、
なるほど、ステーキで、
ステーキで、
次はまだ決まってない
で、でも年内はぜひやりたいですね、
ね、ぜひ、ね、
もう告知いただければ、
あ、ぜひぜひ、
載せますし、はい、行けたら全然行きたいです、
ありがとうございます、もう少し狭いところなんだよ ね、 ね、まあ、チャージも無料なんでぜひ、うん、で、クラクもじゃあメンバーになるってことで、じゃあこれはもうクラクの音源も入れなきゃいけないと、2人でカラオケ行きました、
そうですね、
クラクのゴールデンカップスとかですね、わけのわからないものまた音源を作ってですね、それを流すとね、デキングとか、わけがわからないで、それで一回これを生バンドでやってみようじゃないかっていうことになぜかなりまして、 ちょっと吉祥寺のスターパインズカフェでですね、
はい、中にありましたね、
あのロニーボーイ・ロニガル、
サマ
フェスティバル&カーニバルっていう、はい、まあ、これトンネルズのあれですけど、ノリガーですけど、というイベントを一度やりまして、それはあのこのロニーボーイ・ロニガルのメンバーの中に矢野博康っていう、もともとシンバルズっていうバンドやってた人間がいて、でそいつが声かけて、いろんな人声かけて、あとポチルートでもまあ声かけて、結構そうそうたるメンバーがバックについてしちゃってあの ノーナリーブスの奥田健介君がギター弾いたりとか、それが俺らメインが俺らが歌うのをそいつらが弾いてるっていう、ひどい余興みたいなイベントで、夜中で3000何歩取って、
ね、いやでも入ってましたね、お客さん
3000
行きましたけど、
客寄せバンドで三浦淳さん出ていただいて、
三浦さん出るんだ、すげえ、
あとファンタスティックエクプロジョンっていうその永田君がやってるユニットが出ていただいて、ね、で僕らとかのいい加減の DJ タイムがあって、鳥は我々のインチキな、歌謡メドレー、オープニングはあれですからね、あの夜のヒットスタジアムでメドレー
メドレー形式
でね、
ちゃんと MC で
MC でつないでって、それ全部俺台本書いたんです。
来年やんないんですか、それ。
それやりたいんですけど、もう本当大変なんですよ。
大変ですか。
でたまたま黒になったから、ギリギリ黒になったんですね、なったはいいんですけど、やっぱりバンドの人にもお金も払わなきゃいけないし、スタジオで練習もしなきゃいけないし、
仕込みがやっぱり大変ですね。
それも全部こう、お金払って、
お金払って、やっぱりちゃんと手伝ってもらう以上は、裏方さんには少なくてもお金は払わないといけないっていうのが第一前提であったんで、いろいろあったんで、で僕らは別に赤でもいいじゃないですか、主催者側は。でもこれお客さんには申し訳ないってことがあって、数日前にその開催の数日前に気づいて、衣装どうしようかってことになって、命名が借りようってことになって、貸し衣装を調べて、じゃあ俺もで、あれですね、オースティン・パワーズの格好のやつとか、うん、ナポレオンの格好とかも、2、3万で借りてきて、俺もタケちゃんマンで借りようって、クジエイトで借りて、タケちゃんマンの格好で出てきて、しかもセブンですね、これ一体何のアテで貼ってるんですか、それでひどい替え歌を歌うって。コール&レスポンス300人ぐらい入ったもんね。
あれはいや、すごかったですね。大入りでした
よ。
加藤健壮さんに司会をお願いしました
、ね、まあ豪華
だね。
面白そうですね、見たいですね、
それ音源ありますけども聞かせられないですけど、まあそんなことをロンリーボーイ・ロンリーガールとやってて、でその後 に彼がメンバーに、
ロンリーボーイ・ロンリーガールの、
はい、メンバーに LPLG のメンバーに、
第6期で
6期目ですね、はい。でもメンバーは今時は響きもいるし、島尾真帆とか結構層が厚い、
島尾さん来ましたよ一回店に。
あ、マジっすか。
一回でも誰に呼ばれた、中原さんかな、中原くんが、中原雅也、
うん、中原くんもこの流れに入ってたんですか、この
いや入ってないです、それは初期の頃よく来てたんですよ。
あ、そうな
の、うん、でなんか無理やり誘ってどうしていいか分かんないの顔して、なんかすぐ帰ってきましたけど、島尾さんは。
あ、そうなんだ。
あの女子大生ゴリコの人ですよね。
そう女子高生、
あ、女子高生女子高生ゴリコの人です
ね。そう
真帆ちゃんも一回来ました。
あ、そうなんですか、う
ん、でもなんかちょっと間違いの気がするとか言ってすぐ帰ってきました。
真帆ちゃんはなんかコメコメクラブが好きなんで、
ね、
K2C
ならDJ、
K2C ならぬ K2D と、
K2D か、
勝手に俺が命名して、あの毎回あの米米の歌を歌うだけ、うん、ひどいですよ。
一回あの CD すら持ってこなかった回があ
るの。そう、 CD すら持ってこないっていう、ね、どうすんだっていうね。あの女のロマン飛行とかただ聞かされるだけっていう、確かうまくないんですよ。困ったなっていう、ね、一回真帆ちゃん祭りっていうのを一回池袋行った時は、うん、それもカラオケでじゃあ音取ろうっつって、
客はすごい
結構入りましたね、はい、マツケンサンバの曲でマホちゃん祭り歌ったのを土曜日の昼間、あれです、はい、土曜日の昼間に吹き込んだりとか、あとあいつのライカーバージンとかね、うん、あいつのバネッサパロディとか、うちに音源ありますけど、
ね、なんかやってることひどいけどちゃんと仕込みやりますよね、森田さんはね、
やるよ、
そこはやっぱねすごい立派だな
と。うちの iTunes にその LBLG、あ、そう、カルデラっていうレーベルになってるんですけど、うん、カルデラっていうのは僕は大滝さんナイアガラが好きなんで、うん、大滝は大きな滝でナイアガラの滝
ですね、
僕の友達のその大久保小一は大きな久保だからカルデラだってことになって、カルデラレーベルっていうことにして、
カルデラオールスターズ、
カルデラオールスターズです。でカルデラ名義のやつが100曲以上あるんですよね、大半俺の歌ってるやつなんですけど、 福田家も含めて友達の音源が大量にあるっていうのを気が気違いって言ってんですよね。気違いですよ完全にね。ひどいよね。
まあ、それちょっと見てみたいですね。
まあ、しれっと DJ でかけるんで、なんか聞いたことないバージョンだなと思ったら知り合いが、
アウェーでちょっとやってみませんか。
あ、ぜひ。
いや、あのうちらのマンデーナイトっていうのを、まあ、いろんな人が来てもらってるんですけど、10月なんで、で1年経ってるんですよ、はい、で1年経った時に区切りで何かやったんですよ、青山のエヴァってことで、まあ、地下2階まであって、で出し物やってくれそうな人に頼んで、はい、やってもらって、その
大新年会、
大新年会ってことやってるんで、来年あるか分かんないですけど、多分
もしあったら、
もしあったら、
ちょっと、ね、でも俺ひどいっすよ。でも
いや、いいです、いいです。
DJ とかっつって
ひどさは結構クオリティ高いですよ。こっちも
ひどさのクオリティが高い。
ジェロの海行きのカラオケ会ってただ歌ってるだけとか、うん、ひどいっすよ。しかもちゃんと歌うっていう、ね、笑かす気もゼロで、
結構夜中になってくるとひどいのを見たくなったりとかね、する時間帯ってあるじゃないですか。
なんか普通にするし、
うん、まともなね、なんかネタ見たってね、
うん、そう、久田君っていうのは、うん、本職会社員なんです、サラリーマンですけども、はい、そういった DJ とかもやってる。
おお、 DJ が
全然もう、
じゃあこれは今日はもうみんな DJ ですね。
俺は DJ で名乗ってるのかは
全然、いや、いいと思いますけど、
漫画のレコード
とかね。まあ、ちょっと DJ 談義でも今日は。
DJ 談義。
ね、DJ 談義。
ちょっと。
でもまあ DJ。
DJ とは。
DJ
とは。DJ in my
life
みたいな。DJ in my life についてちょっと。
でもね、仕込むこと大事ですよね。
あ、
ただ単純にいつも自分が聞いてるもんだけ持ってこられても、
そうですね。
ね、そうですね。まあ接客業の一つだと思いますからね。そういう意味ではちゃんとお客さんを喜ばせてなんぼみたいな。
なんかこう僕の印象ですよ。はい、と感じた印象、はい。こっちはなんかちょっとこう本流からこうね、ちょっとサブにこうサブカルチャーじゃないけどね、ちょっと本筋じゃない感じっていうか、なんかこう隙間。DJ みたいな、
ニッチな、
分かんないな、ニッチなね、
そう、対象に
やっぱりイベントじ
ゃん、この人は結構真面目に真面目っていうかね、割とね、
僕はちょっと踊れる、
いや、僕は酒飲むところが多いんですよ、ラウンジとか、
はいはい、
そうなんで、まあ酒がどんだけ進むかっていう、
あ、酒がうまくなる DJ、
そうですね、
これ多分まずくなるっていう
だ、それだから
悪酔いしそうな
DJ で人を呼ぶわけじゃなくて、パーティーとしてこう人が来た中で
いい意味で空気
を
作るってことですよね、うん、はい、あ、素晴らしいですね、
難しいですよね、
難しいですよね、
すごく難しい課題ですよ、
うん、だ僕なんかもだからそういったのなんかターンテーブルを前にやらせていただいて10年、まあ、そんなも実は持ってないんじゃないですけど、全くうまくならないよね。どうしたらいいですかね、つなぎとか全然その気ない、ゼロなんじゃないかって思うんだよ。
まあでもあ
れじゃないんじゃないですか、そういうそのイベント的な仕組みがどんどんぶっ込んでいって、
あ、
うん、もう途中だろうが何とかバーンっていってまた次の
ね、
うん、
そういうことがうまいじゃないですか、そういうチャチャチャって大事なん
ですか。でもそれは単純にチャチャチャチャ数をこなせばなんとなくできるようになるっていう話のレベルであって、そんなにでも別になんかレベルの高いテクニックとか僕は一切使ってない
ので、うん、うん、そうですね、 DJ なんです
よ、 DJ ね、
喋る DJ
ね、ね、うん、そっちの方が
森田さんのね、 A さんとか
真骨頂
です、和歌山源太さんとか、ね、そういう方向の DJ です
ね、
あのどっちかって言ったらねで歌うと、
ね、
まあ、歌うって何なん
ですか、すごいですね、
歌うの、ん、すごいですね、
ひどいですよ、あれ本当ひどいなと思う自分
でちゃんとお客さんが来てて、うん、ね、言われてるんだからそれはひどくないんだと思うんですよね、うん、ちゃんとイベントとして成立してるし、
ね、
うん、
ね、
それを見に来るわけ
です、そうです、だからファンがついてるわけです
か、ついてないでしょ、
カエルとかのね、あとはやっぱレゲエ的には森田さんがやってることがまさに DJ な
わけ、ランキンさんみたいな、
曲を選ぶ人はセレクター、
あ、セレクターで、
まあ、サビリを入れる人が DJ なわけですから、
はい、ジャマイカ的には
正しいんだ、ジャマイカ的には真っ当な DJ ですよ、
ジャマイカでは DJ だ、なるほどね、じゃ
ジャマイカンスタイル、
モリアンファイファイみたいな、
とりあえず言うだけ言っときゃいいと思いますよ。
分かんないですけど ね
言うだけタダですか、こういうの。
そうだから俺多分たけしさんの大田越しかちゃっちゃっちゃとか、はい、トンネルズの一期とかは多分日本で一番歌ってると思うんですよ、
うん、日本一歌ってる、
うん、あんま歌ってない、歌わないぞ、ね、あんなものは、うん、いや、うん、一期も本当は森竹パートと高さんパートをちゃんと歌い分けたいんだけど、はい、やってくれる人がいないんですよね、いまだにパートナーが育ってない、
育ってない
育成しないと、うん、
そこはちょっと厳しいから、うん、仮に福田君がやってくれたとしてもちょっと違うなと思うこともあるかもしれないし、
やっぱ僕のレベルでは再現できないんで、
ね、レベルではってのはないけど青年の主張もそうなんですけども、うん、僕あれ完コピで覚えてるんですね、一応青年の主
張、ね、
空で歌えるんですけど、あれをちゃんとどっちかをできる人がいないかなっていうのを常にね、ここ10年20年探してるんですけども、うん、いないですね、
うん、オーディションとかしたらどうですか。
そうですね、雨の西麻布ですら一人で歌わなきゃいけない現状はちょっと間違ってるんじゃないかなと
思います。僕高校の時になんかあの3年生を送る会みたいなのをなんか4000人ぐらいいる男子校の、うん、
マンモス校ですね、
はい、福岡だったんですけど、うん、福岡サンパレスっていうなんか結構広い会館でなんかカラオケ大会みたいなので下級生が僕はあのトンネルズの迷惑でしょうが、
あ、いいっすね、
歌いましたけどね、高明パート歌いましたけど、ね、
そう、あれもアルバムバージョンとシングルバージョン違うんですよね。
あ、そうなんですか。
アルバムバージョンはキャニオン初っていうアルバム入ってるんですけど、まあ、
深い話
で、あれはあの証券のモノマネをして歌ってるんですよ、うん、ふざけて歌っててシングルカットになると真面目に歌ってるんですよ。なるほど。であれのポイントはですね、やっぱタカさんがぶっちゃけ言うとタカさんってあんまり歌うまくないんですけど、ノリさんはすごいうまいですけども、うん、ね、タカさんが自分はうまいと思って歌ってるところにあの曲の魅力が実はあって、ね、そこポイントで僕も好きで歌いますけどね、うん、でどうでもいい話ですけどね。
いやいやいや、
まあ、矢島美容室の T シャツ着ながら喋ってますけど
最近またトンネルズの皆さんのおかげです面白くなって、
面白いですよね、うん、
あのなんか一時期食わず嫌いで1時間引っ張るやつとか、はい、なんかこうちょっとこう緩かった感じがしたんですよ、うん、であんま見なくなっちゃったんだけど、最近またちょっと定期録画して必ず見るんです。
この間は1時間あの食わず嫌いでしたけどね、しのすけさんと爆笑のね、
う
ん、
そうそうそう、
面白かったですけどね。そうだから俺もだからトンネルズすごい好きだったんで、言っとけばトンネルズ離れがあったわけですよ、うん、なんとなく嫌な感じがして、うん、飯食ってる高さんが嫌だとかだったんですけど、行く時からもうそれも良くなっちゃって、逆にうまそうなのもう食ってる高さんを見てるだけでも面白い、
幸せみたいな、
もう石橋レシピとかが大好きで僕、うん、
あれ面白かったですよね、
で勝ちましたよ、
あれ面白い石橋レシピ、
たまに夜中一気に見ますよ、TV、
あの料理するだけの番組
だけだよね
番組ね、
石橋がうまそうなのも真剣に作ってるだけでもうなんか幸せな気分があって、うん、だからちゃんとトンネルズ再評価はちゃんとしたいんですよね、
なかなかね、あのやっぱり現役感があると、うん、そういうこうまた改めて評価しづらいっていうのはあるんで
し
ょうね、
でお笑いの本流でもないし、うん、芸能って感じじゃないですか、
うん、まあそうですね、うん、どっちか言うと、
そうでこの間そのビクターからゴールデンベストっていうシリーズで、はい、あのビクター時代のトンネルが全部音源入ってる、
ヤバシリッチとヤバ
シリッチはあれ徳馬、
あれ徳馬か、
なんか実質デビュー曲で、はい、あれとその他バックで、
あ、は
い、細かい話、ヒョンクチロックノールズが
デビューですよね、
バップ、
バップです、
デビュー曲です、
懐かしい、
ジャケット2種類ありますから、はい、曲で、ど根性からのジャケットと
アニメの絵の最初で、
その後トンネルズのジャケット
ジャケがあの再発、
再発、
再プレス
で、その後トクマからヤバシビーチのメデイトナイトっていうの
が、あれトクマ、
あれトクマですね、その後に一気でビクターから出て。一期、青年発祥雨の西麻布歌謡曲、はい、で、ポニーキャニオンに移籍して、はい、やぶさかでない、
うんうん、僕はあの初めての横浜スタジアム行きました、
ああ素晴らしい、うん、だから歌手やってほしいんですよね、うん、だからたまたまだからその矢島美容室の代々木の体育館のやつ当たったんですよ、
悲惨でしたね、あのガルズコレクションのやつ、あれひどかったですね、悲惨だったな、あれ
そうあれ感想でしたよね、でそれ当たったんで、で福田君と一緒に見に行って、
ね、
あれよ金かかってたよね、一、ね、曲だけだったんですけど、ね、ラストライブと言いながら一曲やりますよっていう茶番を見させられたんですけど、
ね、まあね、そこまでの演出がね、
そうそうそう、
ちゃんと力入って
石田博士節が炸裂して、すばらしい
大志
がね、
でその時買ったのがこの今着てる矢島ピ
ース物販でね、
物販で買ったのが矢島ピースのサティジャスですね。1曲だけやったんですか？1曲を3回ぐらいやったと思う、ね、
えそれはそれだけしかやってないん
です。あしか曲ないですか、
はい、いやそれでお客さんはそのだけを聞きに来てそれで帰ったって。
そう
すげえ。ただ歌うまでのこう振りとか、振りとかがやっぱりエンターテインメントしてるわけですよ、ね。
あ、それ無料イベント、
無料イベント、抽選で倍率結構高かったらしいんですけど当たって、結構アリーナの隕石で見るんだよ ね、うん、だから青よくばゲストトンネルズがゲストで出てきてトンネルちゃんをやるのもありかなと思ったんだけど、結局矢島だけで、私たちこれしか歌えないんですみたいなこと言ってまた歌うみたいな
小芝居
間に入れて、で最後マッコイ斉藤の Be My Baby のイントロだけやって飛び蹴りみたいな素晴らしいの
美しい
美しいですよね、うん、とはいえですね、いかんせんあの矢島美容師に関してはあの旧来のトンネルズファンに、僕ら世代のトンネルズファンにはすごく拒絶反応を示されている。
あ、そうなの。
案外楽曲がいいと思うんですけど、案外ですね、もういいんじゃないかこういうノリはみたいな。あと僕の中で今ここ 1,2 年野猿再評価がすごくて、野猿がものすごく曲がいいっていう、多分俺しか言ってない
です。楽曲面での
評価、楽曲面が素晴らしいと思う
んですよ。なんかこう発見したわけですね、またなんか聞き直すと。
そう、
それちょっと語ってもらっていいですか、
ね。僕富士急のね野猿行ったんですよ、うん、富士急の野猿の野外は野猿実は1回しか行ってなくて、でちょっとやあのトンネルズ野猿とかもちょっと嫌だなと思ったんですけど、ちょっとやっぱりちょっといいなっていうのが一瞬思ったんで、うん、ちょっとライブ行こうと思ってわざわざ富士急まで、僕免許持ってないんで電車で行ったんですけど、まあ、それ楽しかったっていうのがあって、でまあちょっとしばらく野猿の音源はあるんですけどあんま聞いてなかったんですけど、ここ2年ぐらい 1,2 年ちょっともう一回聞き直したらですね、あんまいいんじゃないかと、秋元さんと後藤作年も気合入ってるなっていう感じで、あとカラオケで何にしろカラオケで歌うとめちゃめちゃ気持ちが良いということに気づきまして、で PV 集の DVD とかをうちで繰り返し見てるからですね、してラストソングのフィッシュファイトですらいい曲じゃないかと、あれ後藤作曲が作詞作曲なんですけど、
作詞もやって
る、あれの途中のね B メロのところが素晴らしい、歌ってても気持ちがいいんですけど、なんですかね野猿はね、案外でもちゃんと真剣に取り組んで、一見お遊びなんだけどもちゃんと真剣に取り組んでるなっていうのは本気で思いますね、野猿に関しては。あの業界臭さが嫌だっていう人はやっぱ分かるんですけどね、この矢島に関してもそうですけど、野猿もそうですし、
プロジェクトとしてできすぎてて、
そうそうそうそう、
ちょっとこうそこに思い入れしにくいみたいな、
っていうのはあるのかもしれないですよね、なんだけど、
企画ものっていう、
そうそうそう、とりあえず嫌だって人はああいう業界臭い感じが嫌だっていうの人はね、多いし、
全然嫌じゃないの、大好き。
で僕松本人志も大好きなんですけども、比べると全然松本さんは天才だけど、とんねるずはっていう言い方する人がいまだに多いのはなぜなのかなって本気で思うんですよね、
っていうかまあ、僕も中学の時にやっぱりね、とんねるずのオールナイトニッポンとか、なんか二三画漫画クラブとか、
ね、
ね、あの辺のラジオから入って
で一番面白かったですよね、
面白かったですね、
やっぱりそこら辺はトンネルズはそこら辺はちゃんとクラッシャーとしては機能して素晴らしかったと思うんですけども、なんか過小評価されてますよね、別に評価される人もないのかもしれないですけども、
だってダウンタウンが来るまではさ、
ねえ、
そのあれ以降は何だっけ、ひょうきん族以降のね、お笑いの大ブーム
だったんですね、だと思うんだけど、なんか妙な過小評価はちょっとどうなのかなっていうのは正直前から思っていて、ちょっとなんとかこういうちょっと仕事をさせていただいてる以上は何かしらのアクションしたいなとは思うんですけど、
ね、まあね、
そうですね、あんまちょっと難しくてちょっといろいろ企画とか出してるんですけど、
まあどこでやるかっても難しいかもしれないですね、
ちょっといろんなところでね、なんかとたるごとに話をしてるんですけど、あんまりちょっと事務所的にも NG だったりもあるみたいで、タイミングがちょっと難しいかなっていうのがありますね、
アニバーサリー的な こう、
そう、タイミングと
か、なんかあればね、
う
ん、そういう、
いいのかもしれないですけどね。
効率にうまく
できそうです
けど、ね、
そうそうそう。まあ、だって、トトスの場合は、もともとの事務所を辞めて、今、独立して、自分の事務所を辞められてるっていうのもあるんで、権利的な問題もあるんで、
なるほど、過去のものはちょっと扱いにくいっていうのもありますよね。
そうそうそう、有名な A to
Z。そう、元で A to Z ね。畑野康雄がね、畑野義雄ですね、畑野さんがやった。トメマサトメとかがね、マネージャーの子ですね。市川はこっちに映った、ボブは映った、
ボブさん
は、
ボブ、ね、ボブさんは中地と結婚、
そう、中地結婚です。
そうそうそう、
中地の旦那です。
俺知ってるんだ。
中地行っちゃったんだ。
行っちゃいました。
なんかそれもね、なんか、オールナイト富士の、あ、おにゃんこのなんか何周年とかで
再結成みたいな、
再結成で、フジテレビでまず再開して、ね、
あ、夕焼けにゃんにゃんの、
ね、うん、
中村、中山秀、秀、
はいはい、
ゆうゆうと付き合ってましたよね。
付き合ってましたね。中山秀も俺ね、好きなんですよ。
あ、そうですか。
秀ちゃん面白いですよ。
面白いかな、あの人。
いや、面白いって。
そうかな、あんま分かんないですけど、
いや、あのね、
見出せないですね、面白さを。
ぜひね、あのラジカル、
ラジカル、ね、
思いっきりドーン、
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 思いっきりドーン。今もうあれか、あの12時からがヒデちゃんの
タイプ。なんか今はあんまりこう昔みたいな嫌悪感はないですね。確かに。でもなんか昔ちょっとあったんですよね、なんか嫌悪感は。
それ分からんでもないんだけど、俺、僕らの周りとか結構
なんかドラマの主役とかやってる頃とかは、
静
か
とか
の時ね、静かとかとか、あのなんかレベッの曲が主題歌になったやつ、
なんだっけな、あったあった
あったよね、なんかガールズブラボーみたいな、なんか ありましたよね。
あったあったあった。
なんだけどね、ちょっとな、嫌悪。
なるほど。
結構でもね、中山秀夫を嫌悪する人の多くは、俺これ持論なんですけど、ナンシー関さんの中山秀夫に対するマイナスのコラムって結構あったんで、そこに毒されてるような気が本当にするんですよ。
いや、あのね、その前になんかモヤモヤしてたんですよ、
う
ん、
でそこをルールを下げたのが
言っちゃったんでね、
言っちゃったんですよ。
思いっきりなんかの番組でなんか電話で直接言っちゃったのを俺見たことあるんですよ。
あ、言ったんだ、
言ったんですよ、
で結構断ることやっぱりヒデさんのことをね、うん、マジさんは否定的なこと書いてらっしゃったんで、うん、まあ、そこら辺に毒されてる部分は実はあって、実はあの人の実力はかなりのポテンシャル高いのに、うん、そこを認めたくないっていう、
ちょっと過小評価
っていうのもあると思うんですよ。
ありますね。
うちくるもそうですし、うん、あれも見ててもやっぱ面白い。いや、
うちくるのトーク回しはやっぱりすごいよね。
でも完全にもう手にまくってる感じが、
あれと小堺さんのご機嫌用のパス回しのうまさっていうのはもっと評価されてしかるべきなんです
よ。ちゃんと拾いますからね、
うん、そこってなんかみんななんで評価しないのかがわからない。
いや、なんかやっぱなんかこう自然にやりすぎてて凄さが伝わりにくいっていうのはあると思うんですよ、
ヒデさんが止まり、中山ヒデちゃんがたまに繰り出す下ネタとかが案外面白い。
下ネタ面白いですよね、あの人ね。
本当に TBS ラジオでそんなばっかりのラジオやったんですよ、うんうん、もう本当面白かったんですけど、
下ネタの暴走する感じはすごい面白い、
うん、
時ある、
うん、案外だから保守派な感じはするんだけども、案外そこでパンキッシュな感じで、
うん、
だからいきなりだからナベプロのなんか一枚看板的なとこ役目を与えられちゃってる部分も、彼にとっての幸福であり不幸だったんじゃないかなと、うん、ね、
この間おしゃべりセブン、
はいはいはい、あれ見はぐったんだよ、
あれ僕ね
先々週ですよね、
うん、撮ったんですけど、でそれ見た時に、なんかトーク番組でなんか一言もこう喋んなかったゲストがいて、でもうリハーサルの時からもこんな感じで車に構えた感じで入ってきて、でもくんが足開いて、でいろいろこう話が全然弾まないから、うん、フロアからいろいろこう出るわけですよ、
カンペを ね、
うん、で嫌いなものは何ですか、うん、でその多分制作側とは打ち合わせしててこの話してくださいみたいな話になってて、でそのこれ質問振ってくださいっていうのを出して、はい、あの中山がさんが、はい、今ちょっとこう質問したら、はい、いや君には答えたくないねみたいなことを言ったりする、もうすごい挑発的な感じの生放送っていうのが
緊迫した
あったらしいんですよ。それ知らないですか、その変な話は。見てないです
か。何の番組？おじゃまんぼじゃないですかね、
かもしれない。
番組としてはね、
番組としてそうかもしれない。あ、おじゃまんぼなんだ。でそれを見たしんすけが、お前よく頑張ったなっていう、なんかね、あそこで俺は切れてた。 でもお前は切れなかった、うん、でもそっちの方が正解なんだみたいな、その時にすごいこうあのなんか安堵したっていうか、うん、泣きそうになったみたいな話をして、いい話してる。でその時にネプチューンの後輩じゃないですか、ネプチューン泰造があれ大変でしたねって言ったら、中山がね、いただいちゃったねって言ったんだって。それがね、
かっこいいですよね、うん、
ちょっといただいちゃったねっていうのをね、
ちょっとそう、ヒデちゃんのあの辺、なんかなんかあの軽みはちょっとやっぱすごいなと思うんですよね、
いただいちゃったねって言わないよね、だから
言わない素晴らしい、う
ん、いやそれはちょっと好感度上がりました、ね、うんうん、
ちょっと上げてくださいよ、うん、いや本当
中山評価、
ヒデちゃん評価はね、いやもうちょっとみんな、なんあの認めた、そこはなんか認めたがらない感じはあるのかなっていうのを正直あったりもして、
うんうん、まあ、ある種王道だからやっぱりちょっとこうサブとかカウンター的な位置の人の方が褒めやすいというか、褒めてる側も気持ちいいみたいな、
そうだよね、
あるじゃないですか、
うん、なるほど、うん、ビールじゃないですね、こんななんかテレビの話をしてていいのか、
いやいや、まあまあまあまあね、話の流れはいろいろありますから、もうなんかすごいいろいろ見てますね、やっぱりね、
いや、見てないじゃないですか、
しまくってます、
見てないじゃないですか、
アメトークのタッチトークとか、
あ、これでやってましたね、
うん、ヒデちゃんの話題でしたし、その下ネタがすごい、
そう、すごいっていう ね、うん、ね、
さらっと下ネタを言う、
そうそうそう、自然に ね、生放送で言うっていうね、結構エグい下ネタ言いますからね、方もね、だから俺本当に今もういいとも、いいともなんか全然見てなくて、うん、もう基本的に4ちゃんを見るっていう、
4ちゃん
っていうのがもう僕の中ではあれですね、
昼は4ちゃん、
昼は4ちゃんですね、10時半から4ちゃんを見るっていう感じだと思う、うん、
これじゃないんですか、
無職に毛の生えたような人がそういった生活を送ってあげる
何をしますよ、またそれが飯の種になったりするわけでしょ、
なんないんだよね、それが案外なればいいんですけどねいいなと思うんですけどね、うん、だからまあ、アヤパンを見た後に、うん、まあ、テリーさんを 見ながら今ヨンちゃんにずっと移動するみたいな感じにな
るんです
よね、お水、
お水、
はい、